ソロンゴのサンデーナイトレンボー。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
皆さんこんにちは、ソロンゴのサンデーナイトレンボー始まりました。今日はですねありがとうございます。今日はとっても大きなゲストの方が来てくださいました、元幕下のタイガーさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイガーさんは去年ですかね、
去年
ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、去年まで現役相撲を取ってました。
はい、
幕下のタイガーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何年に日本に相撲で、
そうですね、2000年に初めて日本来て、で相撲部屋入ったのは2001年の3月ですね。
私のこの番組、今までですね、いつも音楽家の方が来てくれてたんですが、今回初めてですね、モンゴル人歴史の方なんですけど、いろいろなんか日本の相撲、日本人歴史とモンゴル人歴史の違いとか、いろんな話を聞いていきたいと思いますが、まず最初の相撲に入ってたきっかけって何ですか。
そうですね、きっかけはやっぱり身近にそういう知り合いの方に、進まれて日本に来たんですね。
もともとモンゴル相撲とか あのやってたんですか。
モンゴル様はまあ遊びでやってたんだけど、もともとレースリング出身の、レースリングとかやってまして、あとバスケもサッカーも
それでなんでいきなり相撲やろうと相撲に入ろうと思ったんですか。
なんかね、当時国州山が日本で相撲で活躍してまして、はい、それをモンゴルでテレビで見てて、まあいいなと思って、いずれも俺もこうなってやろうみたいな感じ
じゃあ最初2000年に日本に来た時は日本語はもう話せて
こんにちはもうわからなかったな当時。まあでもスノビア入って半年で理解できるようになって、
外国人力士に特別にそういう日本語の勉強とかレッスンとかを受けさせるそういう義務とかあるんですか。なんか
そういうのはなくて、まあみんな半年間は相撲の勉強をするんですけど、日本語の勉強はそれぞれ個人で
なるほど。じゃあ今はもう書き読みも完璧ですか。
まあ最初から書いて覚えてないからですね。読むの全然読めるんだけど、書くとなるとちょっと、
まあでも最近は日本人でも書けない人増えてるみたいですよねじゃあ続きの話は CM の後で。
しない雲の向こう夢
イガーさんがですね2000年に来た時に横綱の白鵬も一緒だったって聞いたんですけど、今何人ぐらいで、当時は何人ぐらいで、
当時7年で来て、で相撲部屋入ったのはその中から4人、
4人
だけど、その中で
今現役
横綱の白鵬と、あとマコッチ、元マコッチ、モゴナミと元十両の選手と僕ですね、この4名。
なるほどですね、うん、なんか相撲界ってすごい厳しいって聞くんですけど
あの
実際どうなんですかね、あの
みんなそれぞれ部屋がその部屋のルールがあると思うんだけど、うん、まあ、うちの部屋は門限とかそういうの厳しかったですね。
ちなみに何部屋？
門限、夜10時になったら電気とかショートとか、
うん、
で1年間入って1年間はもう外に出られなくて、
それは毎日本当に実際毎日もう朝から晩まであ
れ、あの稽古とか
してるんですか
まあ基本朝起きて、朝まあ6時起きて稽古して、うん、まあ、4時間ぐらい稽古して、その後シャワー浴びて、でちゃんこ食べて昼寝してで起きて、なんかそれぞれ掃除とか
あ
ちゃんことかみんな当番担当その分かれて、
うん、じゃあ1日に稽古する時間は4時間
朝4時間あと夕方の個人で、
ああなるほどね。なんかずっと力士の1日って普段どうなのかなって気になってたんですけど、あとなんか上下関係とかって、あのモンゴルと日本と違うじゃないですか。
そうですね、それがまあ覚えるまで結構ね、
うん、
その年下でも先に相手がそこ心配になるし、
うん、
遠慮しって言うんだけど、で俺が年上なのに、その下の年下のそのアンディシに言ったこと全部守らなきゃいけないっていう、そういう、
なるほど、なんか敬うみたいない
ろいろね。
でそれはあの日本人歴史でとはもちろん、それはあのなんていうのかな、日本にいるモンゴル人の歴史たちの中でもやっぱり上下関係というのはそういう、
そうそう、あの相撲取りみんな日本もモンゴルも関係なしに、
うん、
その順番がすごい厳しいでございます
そうなんですね。じゃあ今あの今後とかって、あのお相撲をこう引退したら、
引退してこれから
何をなさるんですか。
これからそうですね、まあ15年間相撲のことしか考えてなくて、
うん、
で相撲終わって、まあ、これからちょっと1ヶ月ぐらいゆっくり休んで、
うん、なんか引退して どう思いましたかって聞いていいですか
まああの一つのその大きな仕事が置いたなって感じだったね。すごい気楽っていうか、なんかすごい背中からなんか大きな荷物を、
うん、気楽になりましたって感じですか
髪もね頭も軽くなって、
うん、で実際世間からのそのなんていうの、なんか変わったこととかってありますか。
まあ一番あったのは、あの電車とかであの行ってると、後ろから行くなれなんかおばあちゃんが抱きついてきたりとかさ、そういうのはなんかすごいあったね。そのさんだから、
うん、
全然なんていうのできるみたいな、
何が
いきなり恋かかれたりとか、いろんなその、一般人ではそういういきなりできないじゃないですか。
はいはいはい。
だからそもそもだからそういうなんかオープンの感じというか、
でそういうのっていきなりこう変わって今一般人になったらどうですかね。
今まであの電車の中とかと、
うん、
となんかみんな若い人とかも近い寄らないというか、
うん、
距離を隣に空いてるんだけど触らないとかなんかそうやったけど、
うん、
闇って電車乗るとなんかちょっとしたその隙間でなんかこのここに入ってきたりとか
脇のところに
それがなんかものすごいなんか嬉しいっていうかなんかこんなに違うんだと思って、
スキンタッチされて喜んだわけですね
それすごい感じたね。
それなんか面白いですね。あとあのちゃんこのこと聞きたいんですけど、美味しいちゃんこのレシピとかあったら教えてください
ちゃんこはあの基本相撲取りが作る料理はみんなちゃんこって言うんですよね、
はい、相
撲部屋では。でカレーライス作ってもちゃんこできましたって。
カレーライスもちゃんこって言うん
ですか。そう、相撲部屋で全部あの相撲取りが作る料理はみんなちゃんこって言うんですよね。
知らなかったですね。
で、まあ、実際あのちゃんこ鍋は十何種類がありまして、
うん、
まあ、その中で一番好きなちゃんこはやっぱり小鍋とか、やっぱり小ちゃんこ。
それは どういう何が入るんですか。
それは一番シンプルな味なんだよね、
うん、
ちゃんと出汁取って、
うん、
まあ、最終的に塩でしか味付けないんだけど、うん、
それはあの作る人は力士たち自分、あのさっき教えてたなんだっけ、あの
歴史がみんなあの
こういうなんか担当とかいるんです。
自分たちでその辺の担当とか分けて交代で作るんだよね。
その中でなんかカレーなんか一人その絶対作っても美味しくないでとかそういう人いる、
まあ、みんなやっぱりねそれぞれうまい人とそうでもない人がいるからその人の時のちゃんこがちょっと味が違ったり、うん、味が薄かったりとか、うん、自分たちとまた足してすぐ直して食べれるけどね、
うん、それが先輩とかだったら味直したらいけないとかなんかそんな状
況でも先輩には絶対そういうのいないんだけど、うん、みんな上手なんですよ。
そうなんです、
やっぱり先輩たちは長いことそれみんな作ってるから、
うん、
であの泳ぐたとかそういう料理とかやっぱりみんな厳しいからちゃんと覚えるんですよね。
なるほどね。あとなんか今横綱の3人の方ってみんなモンゴル人じゃないですか。日本人の歴史とモンゴル人の歴史のその違いっていうかってどういうところですかね。実際その中にいた人
なかなかいいとこ来てますね日本人とモンゴル人のその歴史の違いは多分ね、モンゴルの歴史はみんな小さい頃から体を動かすそういう運動とか、
うん、
そういうの、あと負けず嫌い、みんなそういうの多分一番
負けず嫌いだから、
うん、もう普段ちっちゃい時からその遊びでもそれが
それは例えばどういった遊びですか具体的に。
まああの
競馬とかもう入るんですかね、
まあ、もちろんその、うん、夏とか田舎に行ったら馬乗ったりとか、
はい、
それが一番言うんだけど実際は自分はそんなに馬とか乗ってなくて、
うんうん、
まあ、地域で育ったんだけど、
うん、
毎日体を動かしたその、うん、サッカーとかバスケとか、うん、そういうのなくてもモンゴル相撲 あの友達と組んでなんかモンゴル相撲を取ったりとか、うん、とにかくすごい 走り回ってたっていうのは多分あの運動神経が良くなるんですよね、うん、そこ多分一番違うのかなと思う、うん、
でも日本人にもなんか強い歴史の方とかすごいたくさんいるだと思うんですけど、もうこれからもね日本人もなんか頑張って横綱にすごいなってほしいなって、
うん、日本の横綱も出てきたらもっと盛り上がるんだと思うんですけどね、
うん、
まあ、うん、すぐ出てくるでしょう、
うん、ちなみにタイガーさん の, あの得意の技とか何だったんですか？どういう技だったんですか？
そうですね、結構いろんな技できちゃうからいろいろやっちゃうんだよねあのこれ一つというその技にあまり絞ってなくて、
うんうん、
その時その時でもその体の反応に任せてやってましたね、うん、
なんか一番印象に残った試合とかってありますか？
やっ今すぐ頭に出てくるのは入ってばっかりの初めての場所の時に、うん、今のあの横綱の白鵬と初めて相撲取ったんですね、
はい、
その一番が、
はい、今勝ったんですか負けたんですか
当時はね勝っちゃったんですよ。
おおすごいなるほど。あ
でもあの時が横綱が初めて負け越してやるから多分3、4年間負け越しがなかったですね。
ああ負けなかった
横綱の白鵬ね。
あは、うん、すごい。
そんな話はすごいすぐ言ってたね、
うん、いやちなみにあのもうすごい最初に言えばよかったんですけど、タイガーさんと私は、うん、もう12年の12、3年ぐらいですかね、大学時代の友達でですね、ちょうど日本に来た頃は彼はなんかそこの前で日本語で話すのが恥ずかしいとか言ってたんですが、なんかねもう十何年後にこうやってラジオで2人で日本語で初めて彼の日本語をこんなに長く聞いてるんですけど、
今でも恥ずかしいですよ。
いやー私の方が恥ずかしいですね。すごい日本語がこんなに成長してるというの、うん、羨ましいです
ほんまそう思ってます
そういう友達でもあるんですね。今現在は何をしているんですか？あの
現在、まあ、これからあの
モンゴルに帰る予定とかなんか、うん、教えてください。
今横綱の白鵬の実はあのドリーム基金という会社を、
ドリーム基金、
そうそう、そこで今現在働くというか、これからもそれに力を。
なるほど。 それはあの日本で作られた基金ってことですか？
そうですね、あの日本で
横綱白鵬関の日本で作ったドリーム基金っていうこと。
そういうことですね。
じゃあ今後はじゃあモンゴルと日本に行ったり来たりとかあの活動していくって感じですかね。
そうですね、モンゴルと日本のその掛け足をまた、うん固めるために頑張ります。
うん、じゃあ今後もまたあの基金の話とかもねまた番組でいろいろ聞かせてください。
そうですね、まだあのいい仕事できたらまた呼んでください。
はい、じゃあ今後も、頑張ってくださいということで、今日は本当に来てくれてありがとうございます。
ありがとうございました。また呼んでください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。タイガー関でした。ここでですね、あの私のことなんですが、毎月の、金曜日の夜ですね、 いやすいません毎月の第4週目の金曜日の夜、三軒茶屋のキャロットタワーにある26階のでライブをやってます。ぜひ皆さん聞きに来てください。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2 回 WW ラジオで検索、また番組宛てに、メッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPad シャッフル、抽選で2名様に iTunes カードを1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それでは最後に私のさよなら言わずに行こうという歌で別れたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。タイガさんありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。バイバイ。